私の計画は何一つ妨げることなく力強く進んでいくと主は仰られます。私は私の計画を私の手によって進めていこうと主は言われます。目の前に許される事柄の一つ一つを感謝しなさい。それはあなたの目には妨げに見えても私にとっては妨げではないと主は言われます。あなたはそれを感謝し進んでいくとき、あなたはそこで神の愛と技を見るであろうと主は仰られます。
私はあなた方一人一人を新しい使命、本来の使命へと導いていると主は言われます。御言葉で確信したならば、新しい一歩踏み出すことを恐れてはなりません。洗礼を受けるべきものは受け、献身すべきものは献身していきなさい。この場合の次第に、それは最も安全な道、神の栄光が現れる道であると主は言われます。
私の言葉は虚しく地に落ちることはない。私が与えた約束を話してはいけません。その約束は、ある時を経て、必ず成就すると知られます。あなたは忍耐を働かせなさい。その言葉を具体的に成就すると称されます。愛する天のお父様、主イエスキリストの皆を心からお見とたえます。あなたの御臨在の中、礼拝できていることをありがとうございます。またこうしてインターネットでメッセージできることを感謝いたします。今日伝えた人一人、オンラインされた人一人、心からありがとうございます。素晴らしい特別賛美を感謝いたします。今から御言葉に行きますが、聖霊様はどうぞ、憐れみを持って語ってくださり、どうぞ導いてください。この者を助けてくださって、聞く人が不愉快なことなく聞けるように、主が助け導いてくださることをお願いいたします。あなたの前にへりくだります。どうぞ語ってくださり、神の言葉によって生かしてください。イエス・キリストの名前によって信じてお祈りいたします。アメン。どうぞお座りください。イエス様の御名を褒めたたえます。私たちを愛して十字架にかかり、三日目を祝いた主に期待しながら、言葉に聞きたいと思います。それではメッセージに入っていきたいと思いますけれども、今日は法と息子のお兄さんの話ですが、もう皆さんよくご存知だと思いますが、簡単に法と息子のことを話しておきますね。お兄さんのことを話す前に、まず息子、弟の方の話したいと思いますが、ここは、すいません、聞き苦しいでしょうけど、申し訳ない。お父さんがいて、これは大金持ちのお父さんです。まあ、父なる神様だと思ってください。まあ、お父さんがいて、息子が二人、お兄さんがいます。弟がですね、ごめんなさいね。弟が、お父さんに言うんですね、生きてるときに。ないか。これは、生前分与って言って今ではあるんですけども、当時は生前分与というのはありませんので、これは今で、はっきり言って、お父さん早く死ねってのと同じ意味なんです、今で言えば。とんでもない話ですね。ね。だから、それでもこのお父さんは、弟にちゃんとあげるわけですね。そして弟はそのお金をもらうや否や、もうお父さんの息のかかったところにいると、十数金できないから、遠くに行きます。それはお父さんの影響力のない、息のかかってない場所に行くわけですね。でそこで、もう法と三昧好きに行くわけです。聖書に書いてませんが、後で見たらわかるんですが、指輪をですね、当時相続権のある子をはめていたんですが、指輪を、抜いてるわけですね。だから、おそらく、てか間違いなく、指輪を外して、浮い飛ばして、そのお金も法と三昧したんだと思います。まあ、相続権のある子の指輪ですので、非常に高価だったと思うのでね。まあ、そんだけやって、やり放題やったときに、もう全部お金がなくなったと。ね、そしたら、まあ、周り誰もいなくなる。お金があると人は寄りつきますけど、お金がなくなると人はいなくなります。お金がなくなって、それでもいるのは本物の友達。本当にあなたを愛している人ですね。で、まあ、その時に、彼は何もなくなった時に、仕事したくても仕事もないわけですね。やっと、見つけた、まあ、ところが、ところで、彼は、豚の世話をさせられるわけですね。で、豚の世話っていうのはとってもいいお仕事なんですね。だけど、この時代、というか、イスラエルでは豚っていうのは汚れた動物なので、これは最悪の仕事ってことを意味します。まあ、最悪の仕事になるわけです。しかも、ちゃんと寝るとこ与えられない。豚小屋で一緒に寝なさい。豚と同じ餌を食べなさい。豚が食べるの、なんとか言うのかな、稲子豆を食べて、豚と一緒に寝ると。で、 風呂にも入れず、髪の毛ボサボサという、最悪の状態ですね。匂いもするし。その時にやっと彼は我に返る。悔い改めるわけですね。お父さんの家に帰ろう。親父の家なら、雇い人でももっとまともな生活していると。雇い人でも、ちゃんと給料もらってるし、生活はまともだと。今更息子連れはできないから、家に帰って、本当にお父さんってね、天に対して罪を犯し、あなたに対して罪を犯しました。まあ、あなたのことをしていく資格はありませんので、雇いの人に行かせてくださいって、そう言おうって決めたわけですね。で、帰っていくわけです。そしたら、お父さんが帰ってきた息子をお父さんの方が先に見つけて、お父さんの方が走り寄っていって、お父さんが抱きしめるってね。感動のシーンですよね。で、その時に4つのことを言いますね。1つは、上等な上着を着せろ。これ面白いんですね。抱きしめたところはね、彼がお父さん走り寄ってるから、家から離れてるところなんですね。ところが、そこで雇い人形ですぐ上等な上着を着せろっていうのは、つまりどういうかって言ったら、家に帰ってシャワー浴びてから着替えろって言ってないんですね。すぐその場で上等な着せろって言うんです。でも上等な着せたら、家帰ったら、もう匂いプンプンでその上等な着がパーなんです。そしたらまた次の上等な着を着せればいいってことですよね。これね、ひえーと思うかもしれませんけどね。聖書の神様、父なる神様っていうのは、愛する息子が、たとえ片時でもほんのわずかの時でも、こんな姿のまま愛おしくないんです。上等な着がパーになったそのままの構わん。とにかく、早くこの子に最高の上着せてやれ。こんな格好でいることは私の痛みだって言って、そのままの時にそこで上等な着せて、それから家連れてくるんですね。で、まあもちろんシャワー浴びたでしょうから、そしてまた新しく着せたんでしょうね。で、二つ目は靴を履かせろ。靴を履かせるってのは、まあ個人のあたりの靴とかあります。孤児たちはほとんど裸足です。ね。日本人はみんな靴履いてますけど、ほとんどの場合はですね、世界に行くと、靴を履いてない人たちっていっぱいいるんですね。貧しい人たちは靴を履いてません。で、靴を履かせる。まあ、お金なくなって靴履いてなかったんですね。で、三つ目が、指輪はめろなんですね。これは私が最も感動するところですけども、お父さんを抱きしめた瞬間、自分の息子が指輪を外していた。ない。で、息子が、もうお父さん、自分は息子と言われる資格はないと。天の父なる神様、天に対しても、あなたに対しても罪を犯したから、もう、雇いでいいからって言ったんですけど、お父さんは何を言ってるんだって。本物の雇い人にすぐに指輪をはめろって言ったんですね。つまり、お前は今でも俺のかけがえのない息子だって。お前が指輪を売って、そして放蕩三昧したとしても、俺の息子であることに何ら変わりはない。今でも俺の大切な息子だって言って、指輪をはめさせるんですね。この感謝の愛ね、すごいなと思いますね。そして、四つ目が今日のテーマです。子牛をほふりなさいって言ったんですね。この子牛を匹敵のほぐれっていうのは最高のもてなしです。お父さんはそうやって上等な着を着せて、指輪もはめさせて、ね、そして靴も履かして、まあ、祝宴ですね。宴会で祝宴。もう喜びの祝宴をするわけですね。もうだから音楽も奏でてもね、すごかったでしょうね。ね、カマンドアシップなんか呼んだりしてね、やってもらったりしたんですね。まあ、FF が復活してやってもらってもいいんですけどね。で、このね、やってると思います。そこにお兄さんが畑仕事、一日の仕事を終えて帰ってくる。今日のシーン。ここからですね、今日とかね。25節です。ところで、兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと、音楽や踊りの音が聞こえてきた。家に近づいてきた。いや、なんか、今まで聞いたことのない音楽や踊りが、何じゃこれは。それで、しもべの一人、メスって書いてしもべの一人を呼んで、これ一体何事か、どうしたんだって聞いた。そしたら、しもべが言うわけですね。お父さんがお帰りになったのですと。無事な姿をお迎えしたというので、お父さんが肥えた子牛を伏せたったんです。つまり、お父さん帰ってきたんですよ。お父さん大喜びで、もう出家してるんですよ、今。ってこういうことですよね。そしたらね、お兄さんどうしたかというと、怒っちゃったんですね。で、家に入ろうともしない。これね、父がなだめに来たけど、父がなだめに来たけど、入ろうともしなかったって書いてあるんですね。これはね、まあ、お兄さんとしては、自分はずっと仕事してきて、真面目にやってきたのに、こんなにね、この後と言ってますけど、祝宴してもらったことはない。誕生日だと言って、こんなやってもらったことはない。で、なんかで言って、それなのに、遊びほうけてきた弟が帰ってきたらこんななってって、まあ、まあ、面白くなかったんでしょうね。気持ちとしてはわからないのかということはありますよ。これね、クリスチャンも落ちるんですね。多くのクリスチャンは最初、放蕩息子のように弟なんですよ。本当に救われて、 まあ、稀にお兄さんって使う人もいますけど、まあ、普通はほとんどですからね。で、本当に自分の罪が分かって、救われて、あ、神様ありがとう。ところが、クリスチャンをね、続けていくと、お兄さんになってくるんです。本当にイエス様が大好きで、本当にイエス様に救われて嬉しくて、神様のために使いたい、イエス様を愛してもっといろいろしたいと思って、喜んでしてるんですよ、最初はね。でも、そのうちその、喜んでしてるんですけども、なんかすることにこう、何か、意識を乱し始めて、それが、まあ、気がつかないうちに立法的になってしまって、いろいろやっていく。そして、一生懸命自分をやると。で、あんまりしてない人が、自分より先に、自分は評価されたりね、他の人が評価されたり、他の人が祝福されたりすると、神様が祝福されたりすると、面白くないんですね。あ、なんで、私こんなに神様にね、例えば、祈ってるし、献金してるし、教会も来てるし、こんなにやってるのにね、あんな適当な人があんな祝福されていいのかって思ったりするわけですね。一緒に喜べない。だから聖書の中にね、悲しむのとともに悲しむ、喜ぶのとともに喜べてあるんです。悲しむのとともに悲しむことは、クリスチャンじゃなくても結構いるんです。でも、喜ぶ人と喜ぶのは、建前じゃないですよ。本当に心の底から喜ぶ人と一緒に喜んで、自分がどんな悲しみの中にあっても喜ぶ人が一緒に喜んであげる人、一緒に喜べる人。それはね、簡単にはできない。でも、クリスチャンならできるはずなんですね。このお兄さんね、祝宴のところで一緒に喜べなかったんですね。でね、お父さんはなだめに来たけどダメだった。お父さんはどんなふうになだめたんでしょうね。だからお兄さん言うわけですよ。ご覧なさい。長年の間、もう長い間、私はお父さんに使えてきたじゃないですか。神様と一生懸命やってるじゃないですか。ね。戒めを打ったことは一度もありません。すごいね、このお兄さんね。これはちょっと私には言えないですね。ね、もういっぱい罪の人ですいませんって感じですけども。だけど、まあ、それでも、政治に仕えて、ね、本当にやってきましたと。ね、でもその私には友達と楽しめと言って、小屋切符くださったことがありませんって言ったんですね。これやっぱり嬉しくないわね。自分には小屋切符もらってない。ね。まあ、さっきも言ったように誕生日祝ってもらったことがない。それなのに、遊女に溺れてあなたの身代を食い潰した、帰ってきたあなたの息子のためには、肥えた交渉をされたのですかってこれ何度も言いますが、イスラエル最高のもてなし。最高のもてなしをするんですかってこう怒ったわけですね。ある意味でわかるんです。気持ちが。わかりますでしょ、皆さん。わからない人は素晴らしいですね。普通わかると思うんですね、気持ちで、お兄さんの気持ち。でも、お父さんは何て言ったかというと、子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だからお前の弟は死んでいたのが一回帰ってきたのだから、いなくなっていたのが見つかったのだから、楽しんでることは当たり前じゃないか。当然じゃないかって言ったんですね。キーは二つなんですね。お前はいつも私と一緒にいるだろ。そして、俺のものは、私のものは全部お前のものなんだよってこう言ったんですね。で、さっきもちょっと動画で言いましたけど、お父さん、あ、てか、お兄さんは、分かってたんです。だってお父さんといつも一緒にいるんだから、仕事してた。で、食事も一緒にしたと思います。ね。で、食事しながら、さっき書いてもらいましたが、畑仕事のこととか、いろいろ話をしたと思うんです。で、やがて、これは全部自分のものになることも分かってたと思う。でも、それを実感してなかった。どうしてかというと、おそらく食卓で、本音の話をしなかったんだと。このお父さんにね、なんかこう、自分の、こう、仕事の話はしたけど、内側の話とか、女の話とかね。お母さん、たまには、俺も人間だからね、誕生日ぐらい祝ってほしいんだけどな、って言ったんだ。お父さん、おお、悪かった悪かった、そらせよな、って言ってね、お会いしてくれたの。その時ね、小屋切符で祝ったと思いますか？それはあなたの神は小さすぎる。そう言ったら神様はね、羊を10匹ぐらい持ってきてね、子牛を3匹ぐらい持ってきてね、お祝いしてくれるんですよ。私の知ってる聖書の神様はそういう方です。でも彼は、そういうことを話したりもしなかった。そんなの神様から、お父さんからやった方がいいじゃないかって言うでしょうけど、聖書の神は父なる神です。だからね、もっと自分から神様にいろんなことを素直に打ち明けて、交わってほしいんですね。母なるものを求めすぎるんですね。なんか何でもやってもらう。何でもやってもらう。本当に自分から遠慮なく話して、そして、 生きた神との交わりがとっても必要と思うんですね。おそらく、お兄さんはお父さんと食卓を一緒にしたし、一緒に仕事もしてた。だけど、その生きた交わりというか、本音の交わりというか、この音が言ってなかった。さっき結婚のこと言いましたけども、友達が結婚式あるんだけど、行ってきていいかなって、あ、いいよって。その時一言、ちょっと、お祝い持っていきたいんだけど、あ、持っていき、持っていきって。いや、ギッピーぐらいいいかなって言ったら、何言ってんだよ、ギッピーが、そんなせこいこと言うなって。羊10匹ぐらい持っていけよ。うちはもういっぱいあるんだから。それから、子牛も3匹ぐらい持っていけってね。間違いなく言いますよ、父なる神様は。そう生きた交わりを神様としてますか？そう生きた交わりを神様といつも普段からしていれば、誰かが祝福されたとき、よかったなーって。あの人もやっと神の体験したかってね。あ、神の分かったかと思ってね。そう生きた交わりを自分がしてないと、なんであの人が祝福されなきゃいけないの？私こんだけやってるのに、こんだけやってるのに、私は何もないわってこうなるわけですね。これは本当に来た交わりをしてなくて、行うことが中心になる。もちろん行うことも喜びですよ。父のために働けるっていうのは、神のために働けるっていうのは。でも、神のために働きながら生きた交わりをしてほしいんですよ。よく白馬キャンプでね、秋元牧師が白馬の歌を歌うじゃないですか。ちょっとすいません。私は世代が違うので歌えませんか。嬉しそうに言うじゃないですか。本当に嬉しいんだと思うんですよね。自分の願い叶ったってね。私はね、ああ、いいなと、よかったなと思うんですね。私はね、長崎来た時ね、私ね、ちょっとすいません。給料から話なんですけど、南海ホークス知ってますかね、皆さん。昔あったんですけどね。野球ですけどね。南海ホークスまだ、私マイナーが好きだからね、メジャーじゃなくてね。だからね、私、南海ホークスのライバルは日鉄ライオンだったんです。で、九州来たでしょ。ライオンズの拠点に来たんです。そしたらですね、ライオンズがその前に埼玉行っちゃったので、ホークスがなんと私が来た年か、その翌年か忘れましたけど、福岡ダイエーホークスで来たんですよね。つまらんと思うし、ある人にとっては。私は感動しました。そしてなんと、その、ね、教会の方がある方が、そのダイエー関係、その FBS の社長さんだったこともあって、そのダイエーホークスの試合のバックネット裏をもらったんですね、一番いいとこ。私バックネット裏行ってですね、イチロー、オリックス試合した時、イチローのね、後ろからですね、イチローにヤジを飛ばしました。それにもかかわらず、イチローはヒット打ちました。うまかったですね、一番やっぱさすがですね。いや、うまいなと思ってね、ちょっと、思いましたけども、まあ、つまらない話である人にとって、私にとって嬉しかった。私の何が喜ぶかを知ってるんですね。まあ、私は白馬のあの歌を聞いてもあんまりピンとこないんですけど、秋元さんって本当に嬉しいんですよ。いいなと思うし、私はね、でもそれが、南海ホークスが来たことが、ある人にとっては何だって感じですけど、私にとっては、なんか、私が一番好きだったチームが地元に来たわけですね。つまらないと思いませんけど、そういう、なんていうかな、普段から本当に神様の愛をいろんなところで感じてたり体験したり祈ったことの答えとかをね、見てるからなんですよ。私は自分の父親はとっても怖かったです。権威があって。怒ったら怖かったですね。誠って言って怒った瞬間涙が出ました。もう体が止まりました。それが怖かった。だけど、お父さんとはいろいろ話ができたんです。必ず、大阪だから、道明寺っていうね、まあ、お寺な、あの、寺なんですけど、あ、地名かな。で、そのところに行って、写生に1年に1回は行ってね、一緒に絵を描いたりしてね、兄弟でね。で、山登りもよく高校時代行きましたし、私は子供の頃ですね、お父さんにね、誕生日のことね、誕生日を買ってほしいことか言ったんですよね。自転車を買ってほしいって、ね、どんな自転車買ってほしいんだって、ね。高くても安くてもいいから、お前の欲しいものを入れって言われたんですよね。それで、またね、ピカピカピカピカピカピカって当時流行ってた方向指針をつくね、パナソニックが出した自転車があったんです。結構高かったんですけど、買ってくれましたよね。で、野球のファンになってから、野球が好きになってからね、4年生から野球好きになったんですけど、キャッチャーしてたんでね、プロテクターとかね、当時はね、そんな持ってる人いなかったんです。今はみんな持ってるけど、プロテクターとかね、キャッチャーミットとかですね、何かファーストミットを持ってたんですけども、そういうの買ってもらって、いろいろ買ってもらったんで、バックネットで買ってもらってね。で、それを持ってるおかげでね、私はね、子供たちと遊ぶときにやったんですよ。道具持ってるからってことね。本当に父なる神様と、素直に生きた交わりをしてますか？そして本当に神様と普段から生きた交わりをしてますか？ 神様自分を愛してくれてるんだな。自分のことを大切に思ってるんだなって。そういうことを実感してますか？これはそういうことないじゃん。お兄さんはそれをしてなかったんです。お父さんが自分のことを愛してるということは、頭で理解したでしょ。いや、あとこれは全部自分のものになるってことを頭で理解したでしょ。でも、実感してなかったんです。だから、弟が帰ってきて大宴会されたとき、祝宴会されたとき、面白くなかった。一緒に喜べなかった。でも、もしお兄さんが、もっと普段からお父さんと、もっと深い交わりをして、お父さんから溢れるほどの祝福を受けていて、いたら、全然違ったと思います。弟が帰ってきたときに、さっき動画で見ましたけど、あいつが帰ってきたのかって言ってですね、入ってきてですね、弟がくっついてですね、何やってたんだーっつってね、親父がどんだけ心配してるか分かったのかこいつって言って、パポンと頭に2発入れたんでね、軽くね。でね、俺も心配したんだと、本当に、まあ、でもよく帰ってきてよかったーとか言ってね、抱きしめてね、これでね、一緒に、ね、踊ったと思うんですよ、本当に。皆さん、そういうふうになりたいと思いませんか？誰かが祝福されたら一緒に、よかったねーって喜べる。そして、誰かが、祝福されたらよかったねーって言える部分になりたいよね。自分はすごい今苦しみの中にいる方もいると思うんですよね。でも神様と本当に交わってると、実はその試練の中にすごく神の心があって、困難や問題さえも実は深い神の心があって、その中でしか知ることのできない深い神の愛とか、ある期間を通った後に解決した時に見る神の祝福っていうのを知ります。だから、いつもそのすぐ解決することは祝福じゃないんですよ。ある期間苦しみを通りながら、その後に圧倒的な勝利を見るということはよくあるんですね。そういうことを体験していくと、本当に神の愛が深くわかります。それを知っていくと、本当に生きた交わりを神様としていると、弟を一緒に喜べるお兄さんになれるんです。これからたくさんの人が救われてくるでしょうし、教会離れた人も帰ってきたくでしょう。彼らが神様の愛の中で本当に祝福されていきます。一緒に喜びましょう。そして私たちもますます祝福されていきましょう。神様は祝福してくださる方です。神様は回復してくださる神様です。イエス様は癒してくださる方です。救い出してくださる方です。イエス・キリストはあなたを愛して、私を愛して十字架にかかられた方です。この十字架で許されない罪はありません。癒されない病はありません。解放されない霊的なものはありません。どんな悪霊も十字架の前に打ち放たれます。イエス様の十字架で解決的な問題なんてないんです。このイエス様をもっと深く交わって、父なる神様ともっと深く親しんで、神の愛の大きさを人ではない自分自身で体験してほしい。イエス様の十字架の素晴らしさを人ではない自分自身で体験してほしい。それを知れば知るほど、弟が帰っている時に一緒に喜べるお兄さんになれるんですね。今日は神様は弟息子のお兄さんの話をしようと言いました。皆さんが本当に来た神様との交わりをして、たくさん神様の愛を知って、祝福を実際に受けて、試練の中でさえ神の愛と恵みを見て、その勝利と逆転を見て、応答した人々が帰ってきたとき、人々が救われてきたとき、離れた人たちが立ち戻ってきたとき、心から喜んで抱きしめれる。一緒に喜べる。主権を催せる。父なる神様を主権しますからね、一緒に主権できるものになりたいなっていうふうに心から願います。お祈りします。愛する天のお父様、イエス・キリストの皆を心から褒めたたえます。今日はこういう形でしたけれども、メッセージができてありがとうございます。私たちはクリスチャン生活をしている中で、喜んで主に仕え、喜んで主に捧げてきました。でも、ともすれば気がつくと、そのこと自体に満足して、生きた神様との交わりが弱くなったり、求めなくなったりすることがあります。どうか、本当に来た神様との交わり、イエ キリストとの交わりをいつも絶えずなして、あなたがどんなに私を愛しておられるかを一人一人が知ることができるように、あなたがどれほど具体的に手を伸ばしてください、祝福される神であるかを知ることができますように、どうぞ導いてください。そして、弟息子の弟が帰っている時に、喜べなかったお兄さんのようにならないで、喜んで一緒に、お父さんと一緒に喜べるお兄さんのようになれるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りしたいと思います。罪があるといないことありません。まず帰ってもしましょう。私はあなたの願いを聞いています。あなたはもっと大胆にあなたの願いを私に打ち明けなさい。こんなことと思って遠慮する必要はありません。何をためらっているのですか。あなたはもっと大胆に素直に私に願いなさい。その時私の言葉があなたに届くでしょう。人は恐れと罠に陥ります。しかし恐れてしまいます。私の言葉に立ち、私を賛美しなさい。その時、人を恐れることから解放されます。私を恐れなさい。その時、人を恐れることから解放されます。私が新しいステージを用意しています。ある方には仕事、ある方には奉仕、ある方には場所です。私の用意したそこに、あなたは恐れずに踏み出していきなさい。私を第一にしたとき、それははっきり示されてくると知られます。癒しのためにおいたいと思います。体が病気の方、心に問題がある方、精神の病気の方は胸に置いて、自分はいいんだけど家族や友人という方は、その方を思い浮かべながらお祈りしますよ。私に心を合わせてください。キリストが見せておられます。そしてこの方は答えてくださいます。天のお父様、今イエス・キリストになって心を合わせてくださいます。教会に見せておられるキリストご自身がここにいる一人一人、そしてオンラインされている一人一人に今触れて、後から見る人一人に今触れて、具体的に癒してくださり、解放してください。主イエス・キリストになって心と体を、癒されよ。統合失調症、不安神経症、パニック障害、躁うつ病、精神の病をもたらしてきた、心の傷に出てきたサタンの力をイエスによって滅する。その人の力、出ていけ。精霊の力、精霊の癒しの霊を注ぎます。癒されなさい。全く弱さを示します。神に満たされなさい。腰の痛みを消えてなくなれ。背中の痛みを消えてなくなれ。曲がった腰をまっすぐになれ。喉の痛み、喉の腫瘍、がん、エスサンテムで消えてなくなれ。電離腺がん、甲状腺がん、胃がん、水道がん、肝臓がん、エスサンテムで焼き尽くされなさい。がんよ、消えてなくなれ。イエス・キリストによって命ずる。体中から、リンパも含めて体中から、両性の不正の不祥用、性の意味によって焼き尽くされなさい。消えてなくなれ。肩が、こう、手が上がらなくなってた人は上がるようになりました。背中が痛かった人、癒されました。耳鳴りがひどかった人、耳鳴りが消えました。喉がなんか詰まってる感じだった人、治りました。膝の調子が悪かった人、主が触れておられます。目に触れてください。目を完全に癒してください。目に触れてください。かすみを取ってください。また、緑内障、白内障を完全に癒してください。欠けた視野を戻してください。イエスを取って欠けた視野を戻れ。緑内障、白内障、癒しされよ。霞を消えてなくなれ。根本の原因に向かって目指せ。癒しされよ。癒しされよ。癒しされよ。壊死した振動を癒しされて目指せ。生き返れ。感謝します。ありがとうございます。信じなさい。 私はあなたの信仰の通りに働いていく。告白を変えていきなさい。あなたは告白を変えたとき、その告白の通りになっていく。神から与えた言葉があるならば、その言葉に立って告白しなさい。そのときあなたは癒されていくとおっしゃいます。あらばらばらばら。リウマチを完全に癒してください。糖尿病を癒してください。感謝します。ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。神様に感謝します。ハレルヤ。聞こえないですね。あ、すいません。そっちの音が全く聞こえなかったんで。はい。それでは、もう一度神様に感謝します。ハレルヤ。それでは、祝祷したいと思います。お立ちください。ちょっと、ハレルヤはうまく合わせれないかもしれないので、どなたが賛美してください。最後の祝祷だけします。どなたかで困りますかね。じゃあ、酒井兄弟、ハレルヤ賛美してください。
それでは祝祷します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ声願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。今日はこういう形で、どうもすいませんでした。ありがとうございます。それではお知らせを上位牧師にお願いいたします。お願いします。